Welcome to podcast KBS from Kyoto.
隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年10月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。鶴光師匠お疲れ様でした。ワンバンコ弁護士で俳優の隅田隆平でおま、
ワンバンコ竹内義和でおま
ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。
ありがとうございます。
竹内先生は世代的に鶴光さんのラジオとか聞いてらっしゃったタイプですか？
もうなんかドンピシャですよね。
ドンピシャですか？
うん、はいはい。もうだからドンピシャというよりも、はい、ああいうふうに人気出る前からもうちょっとこう注目してたというか。
そうですか、人気出る前、ラジオで人気出られたんですよ。
そうなんですよ。テレビでね、はい、夕方ね、あの二角さんとか出てる番組のね、はい、なんか座布団運びみたいな形で出てきてたんですよ、若い人が、はいはい、で可愛らしい人でね、はい、これ誰やつだ、それは鶴子さんやったんですよ。でそっからね、なんかねちょっと言うことなすことがなんか面白いことやったんですよ
あ、単に座布団運ぶだけじゃないですか。
だけじゃなくってなんか愛嬌があるというか、
でちょっと山田君とかよりももっと気の利いたことを言う感じの、
うん、そうですそうですそうです、うん、なんかね凛々しくって、はい、ちょっと頭の回転が速そうで、
ほうほうほう、
でなおかつ可愛らしくって、はい、ちょっと売れそうな感じがしたんですよね。
なるほど、
うん、でまあそれで注目してて、はい、別にその下ネタ言うてるからというわけじゃないんですよ。
あ、そうなんか座布団運ぶとき下ネタ出るの難しいですね。
難しいから、なんかまあ何気ないこうなんかまあほらベカ子さんも、
はいはい、今の南光師匠、はい、
出た時にね、はい、彼はちょっと逆にちょっと余計なこと一言言うようなタイプだったので、うん、初め鼻についてて、
は
い、
あ、それはラジオですか？
ラジオ、
はいはい、
で
どんな言ってあったんですか？
いやなんかね、誰かいろいろとちゃちゃ入れるというかね、はい、まあ、そんなこと言うてもな、やっぱりそれ飽きまへんでみたいなこと言うようなタイプやったんですよ。
気悪いこと、
気悪いこと、はい、で気悪いこと言うやつやなと思ったんやけど、そのそれが気持ちよくなってきて、
中毒性があって、
はい、であこの人面白いわと思ったりとか、
うんうん、もっと気悪いこと言ってぐらいの
ぐらいになってきて、うん、だから、まあ、それが売りやったんですよね、はい、彼のね。でそれをそれと真反対で鶴子さんみたいな形で、
あ、じゃあそんな気悪いこと言うんじゃなくて気の利いたことを言う感じで、うん、
愛嬌があって、
愛嬌があって、
はい、
それが若き日の鶴子さん
でしたね。
はあ、
うん、
でその後間もなく、
まあ、ラジオとかであれだけ跳ねていってというようなことでね、
はい、
はい、
このクールは鶴光師匠の番組の後に、
あ、
はい、
それはもう本当にね、
してますんで、
いや嬉しいですね。その後でね、こうやって声出せるというのは、
そうですね。だから我々も、
はい、
竹内隅田流の、私はまあ竹内先生の薫陶を受けてますんで、はい、その、はい、ちょっと鶴光師匠のエロとは違うエロ
ですね、はい、あれはなかなか難しいですよね、うん、なんか
もう伝統芸能ですよね。
そう、明るいエロというかね、う
ん、そうなんですよ、
うん、笑えるというか、
笑える、
うん、
はい、だから我々はもうちょっとなんて言うんですかね、陰微な、
あ、まあね、っていうかね、まあ、陰微でちょっとなんかワイダンっぽくね、
はい、
うまい具合にこう陰微でエロいワイダンする人いると思うんですけど、はいはい、それともちょっと違って、
あ、そこそ
こ、でなんて言ったらいいのかなと思ったら、要はこうなんかまあ分かりやすく言うと、
うんうん、
異性から嫌われるエロ話って感じですね
そうですね。だからアンチ福山雅治、
はい、同性からはでもちょっとこう応援されるみたいな、ね、
絶大な支持を受ける、はい、でも声を大きく支持してるとは言えないような、
言えないようなね、
そういう隠れた、
うん、感じかな。
あ、そうですね。目指すべき下ネタ、はい、我々が目指すものはそちらの方向、
僕はそう思ってます
ですかね、
ずっと
その方がいいです。今週はね、うん、選挙期間中なんで、はい、政治の話とかは、まあ、この番組ね原則報道番組で、
はい
はい、その報道番組の論説委員長が竹内先生でいらっしゃるわけですけれども、
うんうん、
今年じゃない、今週はちょっとそこはお休みして
ですよね。もう本当近いのでね、
は
い、
そうなんですよね、
はいはいはい、
でもほんまにね、選挙の前やからこそ、
うん、
ほんま政治の話をね、
本来はね、本来そうですよ、ね、でもなんかちょっとねどうしても変更してしまったりとかね、うんうん、個人の意見出すから、
そうなんですよ。なんかメールいろいろね、ご質問のメールいただいてるんですけど、
はいはい、
まあ特定の人のことを、うん、論評してくださいって書いたら、どうしてもねその人
を
所属する政党に対する、
まあ揶揄的なねことになっちゃう
かもしれないから、
はい、それはちょっとね、うんうん、やっぱりね公平じゃなくなるんで、
うんうんうんうん、
はい。
うん、そうですよね。まあ、今回に限ってちょっと政治よりもエロ重視で、
僕はそうしたいですね、はい、それでお願いしたいです
、はい、そうですよね、
うん、
だからもうほとんど昨日とかでもテレビでもずっとなんか、ね、うん、小室さんの話とか
してはりましたね。
小室圭さんと眞子さんがご結婚なさって、
なさってね、
どう思われました、うん、あの会見、
うん
うん、印象ご覧になりました？
僕はね、もともとね、はい、どうかな、まあほっといたれよというかね、じゃあ、 あの若い2人のことですか、はい、順にね、
そういうタイトルの本も出されてましたもんね。そうそうそう、ほっといたれよと、世の中のほっといたれよ、
はい、
うん、ほっといたれよということで、結局ほっといてないんですけど
、はいはい、ないんですけど、あの今回ばっかりはね、はいはい、僕やっぱりその眞子さんの純な気持ちというのがね、うんうん、それがやっぱり小室さんをも、はい、あの動かしたし、はい、いわゆるニューヨークに行って、うん、あの弁護士になるために猛勉強されたわけでしょ、はい、何年越しかなんかの愛じゃないですか、うんうん、やっぱそれはまあなんかいろいろ言われてるけども、この流れを貫き通す姿勢というのはね、うん、いいのかなと。
そうですよね、
うん、
私もあの会見十何分かな見てて、はい、
うん、
あのあこまで純粋な若い人、
うん、珍しいでしょ。
珍しいなって思ってちょっとね、
うん、
なんか感激しちゃいました。なんで、
うん、
高校の卒業式みたいな感じじゃないですか、あの呼びかけみたいな、
は
い
ですね、
先生僕たち、うん、私たちはみたいな、うん、なんか呼びかけしたじゃないですか、
はいはい、
楽しかった修学旅行みたいな、なんかね、こうセリフを割り振って、
うん
うんうん、
そうそうそうそう、
なんか僕は好印象というか、
うん、
あ純粋で、
はい、
あこまでそのまあ日本中からそういう注目されている状況で、う
ん、
愛しておりますっていう ね
言える
言えますか、
なんかね、やっぱりなんかすごいなと思ってね、
うんうん、
あのなひたむきさっていうかね、
うんうん、
あれちょっと本当に60超えた僕の心もねちょっと動かしたんですよ。
あ竹雄先生の、
はいはい、であのまあなんかすあのいろんなその質問に関してね、うん、真摯に答えてる気もしたし、
うんうん
うん、だからまあ言いづらいこともあるんでしょうけども、うんうん、まあまあそこはまあ含んでおいてというようなことだと思うんですけどもね、うんうん、でもやっぱりまああの純粋さに関しては本当に紛れもなく純粋であろうなという気はしましたね、
うん、そうですよね。
なんかね世の中ねやっぱりこうなんかもうね あっちでパコパコこっちでパコパコみたいなね世の中じゃないですか言うてみたら、もう
あのね実名出して申し訳ないですけど、
うん、
デックね、
デック
こと東出さんとか、
はいはい、うん、こうまあまあ彼がね純粋じゃないとは言わないけども
言わないですけどね、
まあ、でも言わないけども、うん、ちょっとあまりにもこうなんかねこう どう言うたらいいのかな、コントロールが効いてないんじゃないのかなみたいなね、
まあ、唐田絵梨花さんとね、うん、なんかあるんじゃなかろうか、まあ、あったのか、はい、でそれで別れて、ね、1年ぐらいで今度はまた別の女性と、
はいはい、
うん、お付き合いしてて、しかもロケ現場に連れてきて広島ま で、
はい、
でその女性曰く、
うん、
5歳上なのに5歳児みたい
ってね、
うん、
言うたと
、
うん、5歳児ってのはどういうことなんだとあの聞いたんですよ、
はい、
あのおかんに、はい、僕5歳の時どうやったって言ったらお前
だけど先生、お母さんお母さんでもう90ぐらいでしょ。
90です
と、デックの話をしたんですか。
そうそうそう、
デックが5歳児言われてるけど、
はい、
僕の5歳の時はどないやってんやと。そ
うそう、だからうちの、うん、あのおかんがね、うん、お前はすごいねんって言われて、うん、
はいはい、
2歳の時の記憶があるねんと、
あ竹先生
吉和お前はと、はいはい、言うて、なんでかって言ったら僕ねそのお母さんにこうおんぶされて、
はいはい、
でその時にこういうなんかあの浴衣みたいな着てて覚えてるんですよ。
あはお母さんが どんな格好してて、
はいはい、で自分もどんな格好して
て、うん、
でそのお母さんにこうやったらちょっと背が高くなるじゃないですか。
あまあそうですよね。
でそこにこう瀬戸物のね、はい、なんかこう器みたいな積んでたんですよ。
ほうほうほう。
でその一番上にこう手に取ったんですよ、
うんうん、
でその落ちてしまったっていう、それが
瀬戸物が、
うん、
はい、
で割れたみたいな記憶があってね、
ええ、
それをね言うたことがあるんですよ。こんな記憶があるねやつだ。あまあ、それ2歳の時やつって
実際あったで、
実際あってほんまに落ちて割れて、うんうん、でそれをどこと思ってるって言ったら、あの家出たところの角のところに瀬戸物積んでて、あそこやつって
あお母さんの記憶と一致してる、
同じ、うんうん、それであれ弁償して大変やったんやつって言われてああというぐらい僕は2歳の時の記憶があるんだけど、はいはい、5歳児の時ってのはあんまりないんですよ。
あ帰ってない、
うん、ほんだらいやお前な5歳児の時はなまだおっぱい吸ってたかなみたいなねいうような話ですが、いやデックンもそうなのかな5歳児だと言うとみたいな、
いやいやそれ言うとまあ大抵の人5歳児なんないですか
いやそう
か、ある年齢か、ある年齢の男性は5歳児ですよ。いや恥ずかしながら私も5歳児かもしれないですよ。
いやそうじゃないですよ、
はい、
あのそれはね、
はい、
5歳児の吸い方と違うじゃないですか
なるほどね、はい、はいはいはい
5歳児がおっさんみたいな吸い方してたらお母さん嫌ですよ
まあそれ舌の使い方とか、まあ、いろいろありますからね、
うんうんうん、はいはいはい、だからデックンは
これはもうすでに女性から嫌われる話になってますね、
話になってますけど、
はいはい、計画通り思惑通りです、
はい、そうです。デックンは 多分5歳児っぽくするんですよね。だからそれ可愛らしいんじゃいます
5歳児っぽく、はい、もうあのね5歳児ってもうねあんまりおっぱいもう捨てないですよ。5歳はもう、うんうん、縮まないしてますよ。よう考えたら、いや
だからねその時僕思ったのよ、うん、あなるほどと思ったんですよ、うんうん、5歳児はもう縮まれしてるし、うん、ただ若干ねやっぱり5歳になってきたら、うん、ちょっと男の子は男の子の見方でおっぱいとか見ていくぐらいの年なんですよ、うんうん、
あそれはあるかもしれないですね、
うん、でもまだ子供やから、うんうん、なんかちょっとそういうことも、うんまあ、許されるぐらいのね、うんうん、おっぱいタッチとか許されるぐらいのまあ年頃かなと思うんですよ、うん
まあ、5歳はあれなのかなまだ、うん、その銭湯でも女風呂入ってもいいのかな、
うん、
男の子
ぐらいの年齢だと思うんですよ。で
もデコ入ってあかんでしょ。デコ女風呂呂長してたわ。怒られるでしょ。
いや怒られてますよそれ。
何入っとんねデッコンってなるでしょ。
なりますよ。
ねえ
もう一面になりますよ新聞の。
一面いやなるでしょ。
なりますよ。
不法侵入で逮捕されますよデッコン。
それは。
うん。
あきませんよ。
5歳児だから公弁は成り立たない
ですよ、ね。成り立たないですよ。
うん。ここは5歳児っていうのは。
ですよね。
でもそのぐらいの感覚を。はい。キープしてるっていうことですかね。
まあ、だからね、そこは僕ね、まあ、少年の心を持ってる大人がいいという女の人多いので、うん、
言いますね。
まあ、そこに近い感じを彼女は持ってるのかな。
ただその少年の心を持ってる人が好きの少年は、うん、そこまであれ幼くならないでしょ。
そうなんですよ。5
歳ではないですよきっと。
まあ、だから
ある程度、まあだから、ね、もう18歳19歳ぐらいの若者の志を持ってる、
うんはい、
そういう意味じゃないですか。そんな、うん、
あの僕世界中の困った人を救いたいんだみたいなね、
うんうん、
そういうことですよね。
そういう部分やと逆に5歳以上言わないでしょそんなこと。
ですよ。
ほんまにおっぱい吸うかそんなもんでしょ。
ですよね、
うん、
でもあのおっぱい吸いながらそういうこと言ったらまだちょっとおかしいですよね。なんかすごくこう少年の心に満ち溢れたようなこと
吸いながら
吸いながらあの将来ノーベル賞取るんだとか
お前どないやねん話だね。どっちかにせえとおっぱい吸うか
ノーベル賞の話するか
夢語るか、ね、でまあデュ君は、はい、その女性はでもその週刊文春によると、うん、それをいいように評価してましたよね。デックのそういうところが、
まあ、可愛らしいんでしょう。やっぱりああいうそのね二枚目な方がですね、うんうん、ちょっとその子供っぽくね、うん、甘えてくれるということでしょう。じゃれてくるということ だ,、うんうんうん、だと思うんですよ、
うんうん。
まあそれはやっぱり悪くは思わないでしょうね。
うん
うん、
それに引き換えですよ。はい、だからあのそういうデックみたいな、うん、まあいろいろ恋愛をね、うんはいはい、あちこちでされてる方と、ええ、まあ対照的に、うん。その小室さんと眞子さん会見見てるとね本当に
いやもっと清々しいんですよ、うんうん、そういう意味では、
うんうん、
でやっぱりねいろいろその、まあ、巷で言われてますよね、はい、うちのお母さんも言うてるんですけどね
またお母さん出てきましたか、
はいはい、
もう90になるお母さんが、
はい、
お母さんはアンチだったんですよね。
アンチです、うんうん、あの眞子さんがかわいそうと、
うんうん、
いうか、はいまあ、かわいそうって言ったらおかしいけど、うん、やっぱりその小室さんもなみたいな、うんうんまあ、ことやったんですよ、うんうんまあ、そのなんか借金的な問題もあるしみたいなね、
うんまあ、お母さんの借金の話なんですけどね、まあ、借金っていうのも、
もうちょっと違うし
果たして借金かっていう金銭問題ですよ、は
い、
借金か贈与かどないやねんっていうね
ということでね、うん、でそれはもう本当にその元婚約者の方と、うん、まあまあ何らかの形で、まあ、解決すべき問題だろうと思うんですね。でもまあそういうごたごたに巻き込まれたところとというようなことがまあ世間的に言えば、
うんうんうん、
あるいはまあ公式的に見ればっていうようなことだと思うんですよ。だからやっぱりまあその眞子さんの両親もね、
はい、
だからまあ反対はされたとは思うんですよ、うんうんうんうん、そういうことが表沙汰になった時にね、はいはい、でもそれはやっぱり娘さんのというかあの姉妹の、
うんうん、
あの本当にこう純な気持ちで親も認めたっていうことだと僕んで、うんはいはい、今まででやっぱりちょっとない形なのかなということと、
うんうん
うん、あとまあ功績を離れるというか、はい、離れることによってまあ普通の人になるわけですが、はい、その時にいただけるお金もいただかないというね
一時金ね、
うんうん、だから、まあ、あの一時金というのは、はい、あのそこからまあ皇室から離れたとはいえそのやっぱりその、うん、元皇室としての、
ええ、
まあ威厳なり何なりを保つためのお金ということで渡されるわけですけどもそれは要は自分たちの力でなんとかしますというようなことなわけですよね。だからそこまでして、
はい、
あのやっぱりちょっと自分たちの恋愛という、はいまあ、その大きなところから見たらわがままとも取れ ないこともないことを、うん、まあ、完遂するにあたっては、やっぱりそこまで責任取ろうというのは気持ちの表れだと思うんで、はい、うんうんうん、そこもまた僕は好感持ったとこですけどね。
うんうんうん、
まあ、いろいろ言われてますよ。はい、それを、まあ、誰かがやると次に同じようなことになった時にも、その一時金を受け取れなくなるんじゃないかとか言うけど、うんうん、それはまた違う話だと僕思うんで。
なんかいろいろ出てきますよね。あの、皇族だ、はい、皇室ジャーナリスト、なんかね、じいさんがね、いろいろ言うんですよ。
はい、
あの会見、最初は、うん、あの受け答えをね、うん、その最終的に文書になりましたけども、はい、まあ、あの質問されて、まあ、通常の記者会見方式やったが、うん、そうじゃなくなって、うんうん、あの、まあ、眞子さまがそういう形になるのは仕方ないとしても、うん、小室さんは一人でも受けて立つべきやみたいなね、
あ
そういうジャーナリストのね、うん、みたいな人がいて、
はい、
でもそういうことを言う人は、うん、どう転んでもね、
はい、
もう言うたら文書で説明をある程度してはって、
はい、
で結局まあ、
うんうんうん、
堂々巡りの話じゃないですか、
ですね、
うんうん、何言うたところでっていう形でしょ、うん、あれ突っ込まはる人は、
はいはいはい、
ほんまにあのブラマヨの漫才みたいなね、でもなみたいな、
そうそうそう、うん、何言うでもそっちに来ますよ。
いやそれは、うん、あのこちらの認識としては、うん、貸金ではなく、
はい、
贈与なんで、
うん
うん、そこはちゃんとはっきりさせた上で和解金払いたい、うん、
はい、
でもな、
うん、
結局もらったんやろみたいな話でしょ、
ね、はい、
どう転んでも
ね,
ね、
うん、そうですよ、うん、もうそこになるんですよ。だからうちのお母も物分かり悪いなと思ったのがね、うんうん、いや結局返してないんやろみたいなね、
もらったもんっていう
もらったのは分かるけど、
う
ん、もらったら返さんだかんやん、いやそれは違うやんと、ちゃんと正式にもらったものであれば、
うん、
返すというのはおかしい話であって、うんうん、要は気持ちとして、まあ、じゃあこうしましょうっていうのはあるかもしれないよと、うん、でもそれは借りたものを返すということじゃないじゃんって話をしたら、うんうん、まあなあ、でもなあ、
でも
な
あっていう、
やっぱりもらってんねやからみたいなね、結局そこになるんですよ。だったらこう、だから我々も会社から給料いただいてるやんと、
うんうん、
それはもらったもんやんと、それは返さんでもええやんっていうね、
うんうんうん、
働いてもらったものとちゃうやろみたいなね、いうな。
そうなんですよ、はい、あの髪型問題に関しても、ね
はいはい、
先日武雄先生にご出演いただいた時に、
ええ、
ちょうどあのちょんま上げて帰ってきはった時でしたわ、うん、1ヶ月前、うん、
ですね、
あの時も批判されてて、
されました、ね、
でその後切らはったんだけれども、うん、切ったけどまだ長いんとちゃうかいう人がいるわけでしょ、
言われましたね、
うん、
はい、
ほなどんな髪型やったらね、
うん、
あの皇室ジャーナリストのじいさんは納得するのっていう話じゃないですか。
ですよね。だから納得しないと思うんですよ、う
ん、どんな髪型でも。だから丸坊主だったら丸坊主で
言うよ、絶対言います。
え、何やそれみたいな、
はい、
言うでしょ。
ゴブ狩りでも言うし、
ゴブ狩りでも言うし、
天竜パーマかけてきたらより言うだろうし
天竜パーマ絶対で言われると思いますよ、
はい、
そのどういうつもりだって。でも別に天竜パーマって不謹慎な、
うん、あれでもないですよ、
ね、
いや、それ不謹慎だと天竜選手やってられないじゃないですか。
天竜さん何十年とあのパーマ当ててらっしゃいますもんね。あの亡くなった大木監督みたいなとかね、
はいはい、
うん、
ですよ。
パンチで出てきたら出てきたでも言われるでしょ、
うん、言われるし、うん、
で佐々木健介とかみたいな
あのちょっとね、
あの
ウルフヘアみたいなね。
いやで横にこうね、あの反り込み入れて天山健介風の、
はい、
でも当然言われるでしょ。
言われるし、
うん
うん、だからあの言われない髪型出てないんですよ。
ないんですよね、
うん、
何しても言われますよね。
だから皇室ジャーナリストの方は虎視眈々と狙ってますからね、多分
どんな髪型でもいろいろ
対応してますよ、それに対しても、うん、何でも言うことがあるんですよ、
どこでも
言うやん、
ね、
はい、
うん、
で、どの、 あの理髪店行ったんやぐらいのことまで追求するはずですよ。
あ、理髪店
の。理髪店のことまで。
あはは。
調べて。
調べて。
はい。ぐらいのことだと思うんですよ。
うんうんうん、
だって、まあ、突っ込もうと思ったら人間、何でも突っ込みますから。
まあ、そうですよね。
はい。
うん。だから、そういうことを突っ込んでるジャーナリストとか、うん、あと、な、は、ん、い、かね、いましたよ。そのね、
うん、
眞子さんの会見の時に着てる服を見れば、
うん、
全ての心情がわかるみたいな。
ほうほうほうほ
う。うん。なんか、うん、和装やったら、うん、そういうこういう気持ち、
はい、様相だったらこう
だ、うん、様相だったらこういう気持ち、
色がこうだったらだとか、
うん、色はこうだったらとか、
うんうん、
なんかそういう女性っぽい服装だったらこういう気持ち、それを意思表示をしますみたいなことを真顔で言うてるおばはんがいて、
あそう、誰やそれ、連れてこいって言って
くれ、いやほんまそうなんですよ。だからそれこそほっといてるじゃないですか。
はい、
行田先生このね T シャツロンTの上にね、その、
はい、
短い普通 T シャツ重ね着されてますけど、はい、別に何の意図もないでしょ。
何の意図もないです。
ねえ。
ちょっと寒いかなと思ったぐらい。
寒いから重ねようってぐらいでしょ。
ぐらいです。
でもそのおばはんは言うわけですよ。
ああ、内面を表してると。
内面を表してると。
おー。
一着やったら不安な
はい、あ、気持ち
が、気持ちが、
うんうん、やっぱりまあいろいろ外敵というか、うん、外からの意見にさらされてる今、うん、
今
やっぱり自己を守るためにはちょっと2枚入ってるんちゃいますみたいなことですか、うん、
ことを言いますよ、あのおばはんは。
あららら、らそれはあれだよな、うん、もうそこまで言われたら、まあ、あの何ご飯もね、
うん、
なんか食べてるもんによって、あっさりうどんやったらちょっとなんかあっさり記者会見乗り切ろうと思ってんなとかね
そうなんですよ、ほんまそんな勢いで言ってたんですよ、
はい、ねえ、
うん、
怖いな。
いや、ほんでね、うん、そのマスコミテレビワイドショーとか、うん、本当は逆に美談のような方向にもまた持っていこうとして
てるし、ね、
そうなんですよ。ほんで、うん、いやネット上では叩かれてるって、いや、
う
ん、煽ったんあんたらではないのってね、散々ね、
はい、
うんうん、
はい、ですよ、
ねえ、
うん、だから僕はもうずっと言うてんだけども、はい、そのまあ、いろんなことがあるけどもね、うんうん、やっぱりその眞子さんがそこまで、まあ、小室さんとやっぱり結婚したいという思いがあって、はい、あの小室さんもそれをそれに対して自分からまあ声かけたということもあって、お互いがその一緒になりたいという気持ちがあって、
うん、
それをまあ全うしたわけだから、うんうん、それはやっぱ喜ばしいことやんというのが僕の意見なんですよ、
うんうんうん、
でそれはいろいろありますよ、
はいはい、
あの外野のあれもあるけども、うんうん、でもそこを乗り越えて全うしたんだから、うん、それはもう今はもうそれであのいいというふうに思ってあげたらどうなの、う
ん、思います思います、うん、それであの会見ではその、うん、まあお金の金銭問題に関する対処の仕方についても私の意見を反映させてもらったみたいなと言ってはったじゃないですか、はいはい、だからそれは本当に、うん、まあそのね、自分の好きな人が、うん、まあ、そういう金銭問題で、はい、まあ、その借金か貸金なのか贈与なのか、うん、でもまあ贈与やと、うん、その後家族が言
う
てて、
はい、
返したらあたかも借金を踏み倒したかのように思われるみたいな風な、うん、
はい、
そういうことを思ってはる、ね、うん、自分の好きな人とその家族を見て、うん、そこを貫き通してほしいと思わはったっていうのは別に普通のことやし、
だと思いますよ、
うん
うん、
例えばだからそれがまあ、ね、立場が立場やからそういうトラブルも解決全部した方がいいっていうのも言う人いるかもしれないけれども、うんうん、
はいはい、
普通まあそれを一般に置き換えるならば、うんうん、まあその好きになった人が
うん
ね、家族に金銭問題を抱えているというなんてことはよくあることで、その時にまあ自分ら の、
うん、
まあ、あの考え、
うん
うん、それを貫徹してほしいって思うことは、
うんうんうんうん、
ねえ、
うん、
だからあの私と結婚することによって違う対処の本来自分らがやろうとしている解決の仕方、違う解決の仕方を選んでほしくないと思われたっていうことは、
うん、
それはまあ、
うん
うん、自然な
うん、ことやと思いますよね、
うんうん、
だから僕も本当に当時その元婚約者の方がああいうことを言い出した時にね、うん、僕なりのうがった見方があったから、はいはい、結局ね人間ってね、
うん、
どうなのかな、どうぞこのお金をもらってくださいっていう場合もあるんですよ、はい、それ自分の中メリットを感じた時にね、
うんうんうん、
でそれがメリットじゃなくなったら返してくださいってなるのは大体世の常だと僕は思ってるんで、はい、だからまあそういうようなうがった見方も僕は当時はしたこともあるし、
うんうん、
まあだからうーん要はこの問題というのは当事者同士でないと分からん問題で、
うんうんうん、
他人がこういろいろ言うたら僕みたいにうがった見方する人もいれば、
うんうん、
あのうちのお母さんみたいに借りたものは返さなあかんでみたいな見方も出てくるから、まあ、これはとそこでも解決するしかないと、
うん、
でそういうトラブルを抱えたところに対して、例えばそこにまあ嫁いでいくのはどうなのかみたいな問題が逆に言えば立場が立場だけにあるかもしれないけど、うんうん、そこを乗り越えようとしたその僕は姉妹っていうかね、
うんうんうんうん、
そこは僕はもうものすごくなんかすごい上から目線で申し訳ないんですけど高く評価してるんですよ、
うんうんうん、
素晴らしいなと思ってるんですよ、はいはい、しかもその妹さんもね、
ね最後ねこう抱きしめ抱擁してはったんですけど、まあ今多分皇族の方でも、スマートフォンとか持ってらっしゃるんでしょうね、
うん、
ほんでそれでいろんな記事が普通に目に入るような状況にあるんちゃうかなと思うんですよ、うん
はい、
それは過酷な状況ですよ、
ですよ、だってねもう僕らでもこのね声出してる商売ですから、はいはい、いろいろ言われるわけよ、
うんうん、
特に僕の喋ってることなんて言われることが多いのでまあそらね
まあその例えばねその、
うん
うん、言うてることの正確性とか求められたら、
はいうん、そうなんですよ、
うん、
それはもうやっぱりこう謝るしかないぐらいのことしか言うてまへんから
これノーエビデンストークですからね、
ですからね、
はいはい、
うん、でまあそれをね、まあ、すごくこうひどい人やこの人はって書いてくるような人もいるし、うんうん、まあ誹謗中傷の類もあるわけですよ、うんうん、
その規模が違いますよね、
そうなんですよ、うん、だから こんなおっさんでもそれ傷つくのに、うんうん、やっぱり若い美空でね、うん、やっぱりそういうものがこう書き込まれたのを見たらね、うんうん、本来はもう、こう潰れてしまいそうになると思うんですよ。
そこをまあお二人で、うん、まあそのね、
ね、
うんうん、ご家族のあれもあってだと思うんですけれども、はい、うんうん、まあそれはなかなかできないことやと思うし、
うん、だから妹さんの力も大きかったと思いますね。やっぱり、うんうん、あの佳子さん、
佳子様、はいはい、
佳子様、あの方がね、やっぱりこうそれなりにこう何か味方になってくれたから、まあ今こうして、
そこはあの竹内先生のお母さんはどういう、
あのね、そこの話しませんね。
ああそうですか、う
ん、だから僕はだからあの姉妹がいてこう、うん、こうなったんですよって話で、はい、それはそうかみたいな話で聞いてますけどねいやだからそこちょっとポイントやでって言うんだけど、
ああだからその、うん、自分としてはやっぱり、
う
ん、あの小室さんに対する、
そうそうそう、
そこの
なんか反発があるから、はいはい、あの要は小室さんに有利になることは耳にしたくないっていうのがあるんですよ。多分
有利な上場はもう聞き入れないみたいな、
聞き入れないみたいなところがあるんで、もう固くなにちょっとなってる面があるんで、うんうん、その心を溶かしていかないといけないなと僕は今思ってます。
でもお母さんもお母さん、お母さんの心を溶かしてくださいお母さんも忙しいですね、いろいろそんな見解求められたりとか、デックンの
そうそうそう、ね、求められたりとかね、まあ、昔のね思い出話をね、させられたりとか、
竹内先生5歳児の時
はどうやったかみたいなね
炭の盗み見、炭の盗み見、こちらのコーナーは他局のラジオ番組を勝手に批評する番組、あ、コーナーになるわけなんですけれども、うん、ちょっとね竹内先生にお伝えしたいのは、はい、うん、あの我々が前からちょっと着目している方、
はい、
5月ですかね、うん、あの2人でやってるモーゲンフリーマンというモーゲンを言いっぱなしの90分の、はいはい、うん、そのイベントの中で、うん、ずっと90分有村昆さんについて
言ってましたね、
はい、あのワンイシュー、はい、ワンイシューでお話したことがあったんですけれども、うん、あの昆ちゃんがですね、
はい、
先週日本放送の霜降り明星のオールナイトニッポンのスペシャルウィークにゲストとして登場しまして、うん、はいはい、
はいはい、
それが結構ね私も聞いたんですけど、まあ、あの吹っ切れた部分もあって、
はい、うん
うん、
もうだからもう吹っ切るしかないよね。だからこないなると、
はいはいはい、
うん、だからもうある種の烙印押されたわけじゃないですか。
そうですそうです
ね。
まあまあ烙印と言いますけれども、はい、ご存じない方にご説明差し上げると、うん、まあセックス自体をしたわけじゃないんですよ、
はい、
浮気を、あのこれややこしいですよ、そのフライデーに取られた時は、うん、
はい、
まあその不倫未遂みたいな書かれ方をしてたんですよ。
してて、うん、
まあ、セクシー女優とご飯行って、で、あるいはホテルも一緒に行ったんかな、
はい、
でも結局、まあ、成し遂げられず
に、
はい、うん、でその時に口説き文句として、
はい、
急にクイズセックスと、
はい
はい、あのクイズを出したと、
出したと、
はい、でクイズセックスと絶叫して、
はい、
であの自分の好きな体位は何じゃろうなと、
はい、
いうクイズをやっぱり相手の聞こえたら分かるんですけど、
はいはい、
うん、
私の
をクイズとして出したということがあって、うん、でまあそういうのがフライデーに出たもんですから、謹慎して番組も降りたのかな、ラジオとかレギュラー番組を。で、しばらく前にテレビで復帰して、
うん、はい、
バイキングでアンミカさんとかにボロクソ言われて、
言われてね、
あんた何考えてんのみたいな、
うんうん、
ボロクソ言われて、
はあ、
もう人格全否定されて、
うんうん、
はい、っていうことがあったんです。その時にあの坂上忍さんに突っ込まれて、
はい、
もうあっさりね余罪認めてましたわ、
はあ、
未遂だけじゃないんでしょあなたは、うん、みたいなこと言われて、
は
いはい、
うん、
私のような男を受け入れてくれる、うん、受け入れてくれた方もいらっしゃいましたみたいな、
なんか
変な尊敬語を使って言ってたことがあって、どうなるんやろうなと思ってたら、そしたらね、その霜降り明星のオールナイトニッポンでも、もうなんかね不合理な弁解してましたよ。その、
うん、あ、弁解はしてたんや、ね、
うん、まあ認めるとか認めたんですけど、うんうん、そもそもクイズが好きやみたいな
あ、そう
クイズセックスが好きなんじゃなくて、
はい、
クイズ
そのものが好きだと、
そのものが好きで、
うんうん、
でもともと自分は文化系で、
はい、
で中学の時とかも一切モテなかったらしいんですよ、
うんうんうん、
で中学体育会のねバスケ部やサッカー部やがモテてる時に、はい、ね、自分も文化系で、うん、友達の なんとか君といつも廊下歩きながら、はい、クイズ三国志って言って三国志のクイズ出し合ってたそうなんですよ、
はい、
まあ、その延長線上にクイズセックスがあるみたいな
無理くりやな 無理無理やね。
それはまあ本人が言うよりもその霜降り明星のお二人をフォローしてはって、うん、はいはい、あクイズが好きなんですねあなたはみたいなことにはなってたんですけど、
はいはいはい、へえ、うん、そうなんや、まあ、だから友達も少なかったし、はい、文化系やから二人、うん、まあ一人のその友達とずっとクイズやってたから、うん、それがまあ癖になってる、
癖になって
それがそういうところにも出てしまったんだ、ついついということですか。
うんうんうん、
うわー、無理無理くり、ほんまに無理くりやな、
かなり不合理な弁解ですよね、
それでもまあでも霜降りさんが、はい、まあまあそういうことですかってなことで、う
ん、ただなんかねその霜降り明星のせいやさんもズームで会ったじゃないですか、
う
ん、
ありましたね
ズームで、まあ、女性と、うん、まあ、合意の上で、はい、せいやさんもまあ、あの自慰行為をしてて
してってね、
ベロンと出してみたいなことがあって、はい、でそれをまあねスクショとか撮られて、はい、文春にまあ、
まあね、
文春リークスに言われてみたいなことありましたけど、だからそこはお互いがなんかね、お前の方が下やみたいなね、
あ、そういうこと。お互いがこうかばい合うんじゃなくて、
いや、お互いがかばい合おうとしたら、はい、あの寄り添うように見えて、なんかそこで、ま、マウンド取り合うようなね、いや、あんたはみたいな、
まあね、うん、私の場合はわりかしこうだみたいな、
私の方がまだちょっとマシやでみたいな、
ま、マシかな、
うん、でさ、どっちがどうなんですかね、その
いやだから、はい、あのせいやさんからしたら合意の上やから、うんうん、その合意の上でのそういうその例えばお互いが、うん、そのズーム使って、うん、っていうのはこれは全く大丈夫じゃないですかと、うんうん、でたまたま合意の上と思ったけど、うん、向こうはちょっとそれスクショして、
はいはいはい、
っていうちょっと被害者ですわ、うんうんうん、的な感じじゃないですか、はいはいはい、でもコンさんの場合は自ら誘って、うん、クイズセックスって言うてそこに持ち込もうとしてあのできなかったという、まあそれはちょっと攻撃していってね、かわされて哀れになってるだけの話で、うんうん、私とはちょっと違いますよってことでしょう
ちゃんと自分はプロレスとして成立してて、うん、
してて
お互いロープ振って技を受けてってやってたんやと、
そう
その後から、
うん、
ああだこうだ言われてるだけで、
向こうがなんか八百長やとか言い出したみたいなもんで、
あれは実は八百長やみたいな、
うんうんうん、でもあなたの場合違うじゃない、真剣勝負やってて、うん、でそれで負けただけの話じゃないですかと
そういう微妙なあるんですかね、
うん、あるんでしょうね、
うん
はい、
うん、でもなんかあの開き直ってはりましたね、うんうん、だから、うん、で、何言ってたかなと思う、だからね全てをエロに例えて、うんはい、だからもうあなた日本一エロいみたいな認定を ね、 そうそうそうそ
う
ね受けて、
うんうんうん、あれですよね、だからもう気の年輪見ただけで、
あそうそうそう、
なんか妄想してしまいますみたいな
今はだから、もうそういう行為には出られないんで、
はい、
もう妄想一本やりやと、
うん、
でもう気の年輪を見ても興奮するし、
うん、
みたいな、
うん、みたいなねもうそれ大変ですよ、
うん、
バームクーヘンとか見ても
、まあ、バームクーヘン
の場合はちょっと中央に穴も開いてるし、
まあまあまあそうですね、より
よりより
食べられないですよね、バームクーヘンは
食べられないでしょう ね、 ね、
うん
うん、
みたいなことを言ってましたね。
あ結構だから中学生的なところに行ってますね。
うん、だから またね、エロの話になると我々の思考するエロよりももっとね、うん、稚拙なんですよ。
ですよね。
こんちゃんは。
うん、だから、まあ、それこそ本当にあの幼児帰りというか、
はいはい、
だから そのエロ の、うん、あの持ってき方が大人の方に行かずに、もうどんどんどんどんこう幼くなっていってるという感じですよね。
そうですよ。その、中学の時ってね、
うん、
英和辞典とかでセックスとか調べたじゃないですか。
だからもう、そうなんですよ。で、うん、それよりも前の人、鶴瓶さんが言うとったけど、はい、まあ辞書とかで、はい、なんかね、少女とかね。もうそういうので。
少女
じゃない。少女じゃなくて、少女。
少女って言ってことだけですか。
もう、もらってきてる。
でも、それはもう、かえって想像力が豊かだと思うんですけど、なんか文学的なあれも感じるんですけど、なんかコンちゃんはそうじゃなくて、ほんまにセックスとか、単純なね。
あ、なるほど。
なんか僕ら中学生の時男子校やったから、ほんまに室町時代の朱印船貿易って日本史の先生が言ったら、みんななんかザワザワザワザワって、男子校やからもうね、ザワザワザワ、朱印、朱印、え、朱印みたいな、朱印っていう。でも朱印っていうのは、まあ、言ったらそのね、日本語の熟語にした、バージョンじゃないですか、
はい、
だからそれはもっとストレートなコンちゃんの場合は、うん、セックスとかいうのね
に行くんだ
の方が分かりやすいような、
ということは中学生よりももっともっとこうある種刹那的になってるというか っていうことですよね。
バームクーヘンとかね。あ、まあ、バームクーヘンとは言うてないですよ。昨日年齢っていうことはバームクーヘンもっとそうやろうと言わんや、バームクーヘンをやってことやから。
ですよね。
うん。
ああ。
なんかそんな感じの。
僕ら高校の時はね、朱印船貿易よりもね、もっとだから逆に幼くなってましたね。
ほうほうほう。
だからその、うん、科学の科学なんとかみたいな。
科学式みたいな
んで。なんで、オメガとかね。
はい。
オメガとかね。で、一番あれびっくりしたのが、オミクロンってあるんですよ。あるんですよ。オミクロン。
はい
はい、で、あの、先生がね、はい、オミクロンって言うとみんなね、ざわってなって、オミクロンとか言うて。
先生聞こえません、もう一回。
みたいなぐらいの。はいはいはい、だから、オミクロンでグッてなるっていうことはもうかなり、うん、かなりじゃないですか。
うん、でも、それももう僕らね、うん、竹本先生60代半ば、私40代半ば、
はい、
もうそこまでなってないじゃないですか。はい、でも
全くなんないですね。
コンさんはね、キープしてはりますね、その時の感情。
若いですね。
若いんですよ。
うん、
だから、ある種羨ましいけども、うん、でもただ、その、我々が思考するわびさびのあるエロとはちょっと違うなっていう、うん、ああああね、
だからこう、うん、まあまあ悪く言えば殺伐としてるというか、
うんうんうん、
その感受性があまりない、ね、そのやっぱりそのもろの言葉によってこう感じるっていうか、
うんうんうん、
やっぱりその一回り二回りした上でそこに味があるというふうなとこじゃないんだよな、
う
ん、
もうだから見てくれというかね、
はいはい、見たままというか
見たまんまで、
はあ、
うん、
はあ、なるほどね、うんうん、それやっぱりちょっとな
ねえ、だからその映画コメンテーターとして映画を見てきて、
う
ん、映画をもう何百本何千本場合によっては何万本見てるわけですよ、
うんうん、そうそうそうそう、
だからこの番組でもね、あの、言ったんですけど、それも竹内先生のモーゲン・フリーマンでの、うん、まあトークがベースになってるんですけど、うん、我々がほんまにその映画とか小説とか、うん、
はい、
まあ何でもね、そういう文化的なものに、うん、そういう何でしょう、接点を持つのは、
はい、
クイズセックスみたいなことを言わないための、
ああそうなんですよね、そうなんですよ、ね、
そういう
そうなんですよ、僕だからね、
文学であり、で、映画であり、
そうなんですよ、
お芝居でありやってるんですよ、
はい、うちのね、僕だからおかんにもずっと言ってるのがね、
またおかん90のおかんに、
はい、言うてるのはね、はい、あの、おかんが80ぐらいからずっと言ってんだけど、はいはい、
あ、結構最近ですね、
言うてんだけど
80ぐらいから、はい、
はい、なんかね、取り方がね、こう割と植物的に撮るんですよ、
うんうんうん、
例えば小室さんのお母さんが、はい、うんうん、元婚約者からお金借りてるのに返してないみたいなね、はい、で僕はその時にね、
うん、
それあまりにも植物的に撮ってるでと、
はいはい、
でうちのお母さんっていうのは小説が好きでずっと読んでるんですよ、
うんうんうん、
ずっと昔から本当好きなんですよ、はいはいはい、だからずっと小説読み続けてきたでしょと、うんうん、だ小説はどういうことが書いてるんですと、
うんうんうんうん、
あれっていうのはそういうところの深いところをこう分かりにくく書いたりもするし、分かりやすく書いたりもするけども、
うんうん、
そういう何かこう書いてる奥にあるものを読み取れっていうことじゃないですかと。だから例えば老人と海というヘミングウェイの名作があるけども、うん、はいはい、あれは非常に植物的にずっとその老人があの漁に出てね、
カジキマグロと
カジキマグロ釣り上げて、うん、でそれが、まあ、マグロに食い散らかされてというような話で植物的に書いてるけども、うん、その向こうにやっぱり人生とか、うんうん、そういったものを感じ取るようにできてるじゃないですかと、そこを読み取るのが小説の醍醐味でしょうと、うんうん、
はいはい、
うん、だから要は今その小室さんとかいろんな問題もそういう目で見たらもっとこう見え方が違ってくるじゃないですかと、
うんうんうんうん、
だから週刊誌的にもう面白おかしくね、
うん、
あのお金借りたのに返してないみたいなことになったら、うん、もうその植物的で向こうが見えないじゃないですかと、うんうん、はいはい、やっぱりその婚約者にも元婚約者にも理由があるし、渡した、うんうんうん、あの受け取った側にも理由があるし、うんうん、でそれで今揉めてるのにもやっぱお互い理由があって、うん、それがあのどちらが悪いとかいいとか話してよりも、要はその人間が生きててなんか出くわすようなことがそこにまだ詰まってるんですよと、
う
ん、
そうですよね、
でそれを乗り越えたその2人もそれを乗り越えていったというその人生のね、はい、あの機微みたいなのがあるんですよと、そこをやっぱり僕らは受け止めていかないと、
うんうんうん、はいはい、
せっかく小説読んできたのにと思うんですよ、うん、
だからそのコンちゃんも、うん、それをもうなりわいにしてるわけですよ、映画コメンテーターっていうのを、
うんうん、
ね、
うん
うん、だからそれなのに最終的に行き着く先が、
はい、
クイズセックスであり、
そうそれな、ちょっと、うん、
その霜降りのオールナイトでも、
はい、
まあ、そこをいじられて、うん、クイズ6とかってね、もう、うん、なんか開き直ってましたよ、だからその時の多分クイズセックスと同じ説教の仕方で、
はい、
クイズ6って言って、
はい、
自分にまつわる6つの質問をクイズを出して、クイズ好きやから、
はい、
で霜降りに答えさせてみたいなこと、
ね、すごいね。
クイズ6って言いました。あ、こんな感じで言ってやってよなっていうような、
あ、
やってましたよ。
まあ、本人は、うん、そのちょっと語呂も含めて、
はいはい、
ちょっと起点聞いたでしょうぐらいに思ってんだろうな。
それ自分なんではないですよきっと。それは霜降りのオーナイトの作家の僕も知ってるんですが、畠山君という人が多分やってるんですよきっと。それ自分で持ち込みじゃないでしょう。あの、この企画やってもらえませんか、クイズ6とは言わないです、さすがに。やらされてると思いますよ。
あ、なるほど、ね、
自分でやってたらすごいですよね。
すごいですね、
自分で。
そうね、うんうんうん、はいはいはい、はい、
なんかやってましたね。
なるほど、そういう
ことですか。で、自分が高校時代に目指した職業はみたいなこと言って、
は
い、
はんは
ん
は
ん、で、あのヒント、気持ちいいとか言うんですよ。ほんで下振りが2人が、
はい、
あ、 AV 監督やとか、
はい、
うん、AV 男優やとかって
言うね、
楽しいみたいな、うん、シンガーソングライターですとか、なんかそんな、なんかことをね、
何を言ったら。
そうなんですよ、はい、なんかそのエロに、はい、深淵さというかね、
まあ、感じられないんだよね、
深みがないんですよ、
めっちゃ浅いんですよ、ね、
浅瀬なんですよ、
浅瀬ですよね、ほんまにずっと
浅瀬なんですよ、
どこまで行っても、
うんうん、だからそのちょうどね、その粗品さんがエロチョケやお前なんかみたいなことをね、
おうおうおう、
うん、だいぶ年下にもかかわらず言ってたんですけど、まさしくエロチョケなんですよ、中学生がちょっとエロいこと言ってチョケてるっていう、
ね、そうなんですよ、うんうん、だからね、あの、私の場合もね、はい、ちょっとエロチョケの部分もあるんですよ、確かに。それ
60半ばで、
うん、エロチョケですか、その、うん、例えばオミクロンって言いたいだけやみたいなのがあるんやけど、うん、僕の場合は浅瀬からね、うん、
はい、
いきなり深淵になるから、これ危険なんですよ、僕のエロ、エロトークは。
いや、誰がどう危険なんですか、聞いてる側が。
聞いてる側が。
えっていうぐらい、
はい、ぐらいの落差があるんでね。うん、はいはい、でも本当にコンサの場合はね、ずっと浅瀬ですね。
いや、そうなんですよ。
はい、
だから、あの、バックトゥーザフューチャーがすごい好き。
うん、
らしくて、
はい、
言うてましたよ。だから、あの、デロリアン乗って、
はい、
あの事件の前に戻りたいとか。
あ、そういうことか。
でもなんかそういう、うん、なんか ものすごいシンプルじゃないですか、バックトゥザフューチャー見て、なんか、うん、あの頃に戻りたいとかっていうのは、ね、もう、
まあ、まんま
や、ね、まんまじゃないですか、
はいはい、
あの、僕らって映画の話するにしても、うん、
はい、
やっぱりそのチンチンの描写について、この間もそうですよ、あのモーゲン・フリーマンで、うん、もう長い尺を取ってね、ずっとそのいろんな映画における、うん、まあ、男性器の描写問題っていうのがあって、はいはい、で、僕らが問題にこれはずっとしてるのは、あの、うん、往年の名作フェイスオフ、
ね、
もう20年30年前ですかね、
そうそうそうそうそう、
うん、ジョン・トラボルタと
そうニコラス・ケイジ、ね、
ニコラス・ケイジで、
うん、顔入れ替えるってね、
そうそう、ジョン・トラボルタがケイジ、うん、でニコラス・ケイジがまあ悪玉ですよ、
はい、
なんかそういう組織のボスで、
うんうん、
で2人がだからニコラス・ケイジがまあ最初捕まったんだけれども、そこから脱出して、うん、
はい、
あのだからその刑事のジョン・トラボルタと顔を、うん、だからこの顔だけなんですね、
はい、顔だけです、
顔だけをこうチェンジするんです、入れ替えるんです、
そうなんです、
入れ替えて立場入れ替え変わって、はい、でニコラス・ケージは顔をジョン・トラボルタの顔を貼り付けて、
はい、
まあ、ジョン・トラボルタの家に入り込んで、
入ると、
うんうん、で奥さんも気づかないんですよ、
そうなんですよ、
ベッドシーンもそのモロのベッドシーンはないんですけど、
うん、あ、まあ、
そういうこと
は匂わせるような
シーンはあるんです、
あるんやけど、
でも気づかない、カエタンは顔だけなんですよ、うん、なんで気づかへんのと、
ねえ、
ねえ、
そうそうそう。ここがもうあの映画見てる時にずっと思い続けて、
思い続けて、
うん、で、まあ、あの、要はまあ下半身もそうだけど、うん、体型も違うじゃないですか、
いや、そうです、そうです、もう
体
型が違えば
違うじゃないですか、うん、
この顔のこのね、顔顔面だけ変えても、かこの頭そのものを変えへんかったら、
そうなんですよ、首をすげ替えるんやったらまだしも。
そう、
顔面の皮剥いで入れ替えるだけやから、
うん、そうです、そうです、だからね、顔面が伸びる感じになるやろ
う
し、
そうそうそうそう、
ね、
う
ん、大きい顔の人のところにつけたね、
うん、
小さい人、あの頭の人の顔をね、
はい、
うん、
はい、
変に伸びて全く別人になると思うんですよ、
はい、でやっぱり違いますよね、うん、どう考えても、
どう考えても、
うん、でもそれをみんなが普通に受け入れてるっていうこと自体がおかしな映画やったなと思ったんですよ、うん、
でも多分、うん、こんちゃん気づかないですよ、ああ、やっぱ顔入れ替えてるか、ドキドキみたいなね、僕も誰かと顔入れ替わって、
はい、
あ、そんなあれちゃいますか、 AV で俳優と顔入れ替わってなりたいなぐらいの
ぐらいのもんでしょうね、
そこ、うん、あれじゃあなんで奥さんはその男性器の違い気づかへんのとかっていうところ
に行かないでしょうね、
行かないです、うん、全然、
うんうん、発想がね、
発想が、
はいはいはい、
もっとだから単純な言葉の響きとか、
うんうん、
これだからあれですよ、人名やったら問題ないですね、どんな人名でも全く問題ないですよね、放送上も、
うん、
そう、私が 数年前にね、あのエキスポランド、うん、万博公園の跡地にいろんな施設ができて、うん、はい、あれなんていうんですか、エキスポシティかな、うん、であこに IMAX、うん、でかい映画館ができたんです、 IMAX、ね、の、でそのこけら落としで行ったんが、はい、あのザ・ウォークっていうね、はい、映画の、はい、その IMAX 大画面での上映会やったんですよ、うんうん、でその映画っていうのがあのワールドトレードセンターニューヨークの、
はい、ありますあります、
うん、あれができた時、うん、その911とかのもっと前だから、だからできた時ですよ、うん、できたけれどもオープンしてない時に、はい、あるフランス人の綱渡りを得意とする曲芸師の人が、うん、ワールドトレードセンターこの日本のビルをこう綱をつないで渡るっていうことをアポなしでやるという映画やったんですよ。でこのフランス人の綱渡りする人が、うん、この主人公の名前忘れたんですけど、ずっとフランスの、あ、最初フランスのサーカスで修行して綱渡りを始めるんですよ、はい、そっから話を始まるんですけど、そのサーカスの綱渡りの師匠の名前がオーマンコウスキーっていう人名です、
はい、
人名、
はい、
はい、だったんですよ、オーマンコウスキーっていうね、うん、あのそのIMAXで出てました、
あ
出てました、
まあ、ある意味その立派な名前なんでしょうね
それで、あのそうでしょ佐山さん、確かにそうなんですよ、ほんで出てたんですよ、はい、出てて、おえーって思ったんです、技見ながらね、
IMAX、はい、まあね、うん、でかいからね、
IMAX でかいから、
はい、
ってほんでキョロキョロしてたんですね、まあ、でも映画上映中暗いからキョロキョロしてて、まあ僕も偉そうに言えないですけどね、
はあは
あ、うんうん、で、うん、あ、そ、まあじゃあ人名やから、うん、まあまあ、まあ、人名
は
人名
や、
まあ、しゃあないしゃあないとか思いながら、もうこの、は
い、
なんていうのかな、胸のこの、はい、動機がなんか高くなって、
はあはあはあ、分かるけど、
うん、なんか映画にそうなるとちょっと集中できんくなって、うん、
ってなるよね、
うん、で終わった後も、
うん、
なんかもう僕はそこのことに関する、そのことに関するなんか同意というかね、誰かとその話をしたくて、うん、
はい、
終わるなりこの場内が明るくなった瞬間にこう、うん、辺りをキョロキョロ見ましたんですよ、
はい、
そしたら浜村淳さんと目があって、
はいはい、
浜村淳さんもキョロキョロしてたんですよでも僕と同じ、
はい、
これ どういうこっちゃみたいな、ほんでお互いちょっと離れたところでこううなずき合ったみたいなのがあったんですけど、はい、多分もうこんちゃんやったら、
はい、
多分それ見てたらもう、
あ、なんかもう違うとこに行ってるでしょうね。
違うとこに、
うん、
うん、
慌ててトイレに走るとかね
そこまでではないと思いますけどあれおらんと、いや、なんかすごいね、あ、うん、ほんまに浅瀬のエロの人で、
は
い、
うん、
それはそれでその流派やから、まあいいんですけど、
まあ、まあいいんですよ、
うんうんうん、
僕らやっぱりその中学生ぐらいの時にね、うんうん、ほら、そんなこと言いませんでした、あの、はい、奥村千代と世良政則が結婚したらすごいなとか
まあまあまあまあまあ、そういうね、うんうん、
ね、言いましたよね、うんうん、あの梶芽衣子と大貞治さんが結婚したらすごいなとかね、うんうんうん、そういうようなアホなこと言うわけ、うんうん、浅瀬の、
浅瀬のね、
浅瀬のこと、うんうん、でもその IMAX で浅瀬のことをやられちゃうと、
うんうん、
というか意図はないけど、
うんうんうん、
ただ単に名前書いただけだけど、うんうんうん、でもそれ浅瀬ゆえにIMAX というでっかいところで見ると浅瀬が深くなりますね。
深くなったから私も浜村先生も動揺して、
動揺してね、
うん、
お顔を見合わせて、
見合わせて、
ほう、ねえ、やっぱりな、それはちょっと深い、それは逆に深い話ですね。
そっちはね、
ね、
うん、だからもう、うん、こんちゃったらもうトイレやんして、
走ってというすごい浅い話になるんですけど、
まあまあでもね、あの方あの方でそういうね、はい、やっぱりもういろんな流派があっていいと思う、なんでもね、
まあ、
そうですね、
空手でもなん
かいろいろあることによって流派があるから高め合うっていうところあるんで、うん、
はいはい、
私はもう竹内流を。
ありがとうございます、はい、
ちゃんと継承したいなと、
はい、
伝承したいなと思っておりますので、隅田隆平の蛤御門の編、令和3年10月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。